様出て行けって言っても自分が出て行け、イエス様がいるからどこにいても御言葉を伝えられる、生きていく自信がある。彼ね、一番最初にあのカナン教会に来た時に人の顔が見れない人ってやってて、なんか物事を喋らずと何を言ってるのか、もう食べてるの、食べてんのあんたは、喋ってんのあんたはと言いたいくらいもぐもぐもぐもぐして、言葉がここから出てこない、中でいつも言葉が遊んでる。でね、すごかったのがこんな分厚い目がねできたんですよ。
あの昔の
急に見えそこみたいな
笑っちゃいけない。
そのうちね、そのメガネも壊れちゃってね、うん、確かね、本人覚えてないかもしれないけど、メガネも壊れちゃって、それ、あの糸とかなんかで、ね、それずっと聖書読んでたのが彼、うん、でも、昨日の証で分かったと思うけど、彼たちにイエス様が全部備えてくださっているっていうのはもう本当に分かった、ね、ただ自分は仕えていけばいいということを本当に分かった。だから今では自分というのは本当にイエス様にあって備えられているということが分かるから、今でもね、あの本当に小包み一本で出ていけって言ったら出てて、自分は全てのことができる。怖くないんですよ。なぜかというと全能なる方が自分とくっついているということは知っているから。でなんで怖くないかって言ったら、カナン教会っていうのは本当にね、不思議な教会で、普通あのオブレス伝道するといろんな教会にあの助けてくださいって応援を頼む、あの教会はしない、うん、もう最初開拓した時から他の教会の方にお願いして物をもらって、恵んでもらってから恵むっていうことはもうやめしないっていうことだったから、その何年間のうちにずっとそれを使えていくのに、まあ大変なあのことでしたけれど、でもね、それがね、もう定着しているから、人にあのこびて物をもらってからそのことをしようとはあの教会は思っていない。でも不思議なことにね、ハドソン・テイラーじゃないけど、必要なものがね、必要な時にね、本当にタイムリーでもう届く、ね、一番あのもう大変なことはホームレスの人で救われて、それでね、働き人をやっている人っていうのが、昔ね、もう本当にね、脳に障害が起こっていて、それで文字が読めないっていう人だったから、自分がどこでね、あの、職をお仕事したのかもよく覚えてない人なんですよ。なのに、教会がもう財政的にすっごくすごくあの大変だった時に、かすかに昔自分がどっかの、あの障害者を雇ってくれるところで働いたことがある。でその時にその障害者を雇ってくれるところだから、やっぱり社会手当というのが必要になってる。でもしかしたら障害者であるあなただったから、社会手当がきちんと取れるような会社だったかもしれない。だから一回あのためでもともと行ってみればって言って、社会保障なんとかっていうところ行ってみたらね、彼ね、彼のためにあの彼がもらっていない錬金っていうのが何百万って買ってもらってた、ね、それそのまま寄付したんです。寄付ではない、すいませんです、献金した寄付じゃない、
献金、
献金したんです。できます、皆さん。そういうお金ね、1万円札もね、あんまり触ったことない人だよ、うん、なのにできるの？できないでしょ。なんでできるの？それより素晴らしい福音に出会ったから、ね、お金より素晴らしい、ね、奉仕に出会ったから、ね、それでイエス様に出会って自分の人生変わっちゃったから、だからもうそれがね、出た時にはもうまず先にイエス様に、いや、いいの、いいの、いいの、いや、いいの、いいの、いいのって、もう教会はもう遠慮して、いいの、いいの、いいの、本当大丈夫なのって。いや、いりません、僕は。僕はいりません。 これあったら災いになるということなんですよ。だからそのままがそれを主に捧げました。で主に捧げて、そして教会のすごいピンチだった時に主はね、教会のピンチをね、それでまた救っちゃった。それ300万以上の方で、だからどういうことかって言ったら、人はね、イエス様に本当に出会った人っていうのはね、イエス様の価値を知ってるから、そういうことは普通にできちゃう、普通にできちゃう。だから私がイエス様に出会ってないと、イエス様に、イエス様のために何かするときにね、時間ももったいない、動力もね、もったいなく考えちゃう。でも本当にイエス様に出会っちゃうとね、イエス様に対して自分が差し出したものというのは尊いものに変わっているから、その尊いものに対して尊さを覚えちゃうから、だから、ね、普通に普通にできてしまうんです。うちの教会でもね、本当に教会がしんどい時に、私は教会がしんどいって人に言ったことがない、まあ、知ってる人はうすうすしててあっかなと思ってる。でも私は人にね、今教会しんどいからなんとか助けてって言ったこと、なぜかというと、私はイエス様に対して私はプライド持ってる、嫌なの。私がね、イエス様の ないっていうことを言って、イエス様のね、尊さに、ね、傷をつけることになる。だから今までそれをね、貫いてきました。そしたらね、本当に不思議な不思議な方法で、いつもこの教会を開拓した時に人9人しかいないんですよ、ね、9人の中で、ね、10分の1を集めたって、ね、10万いかない、ね、この教会を維持していくには、ね、それの5倍6倍のお金がかかる。でお金が与えられた開拓資金のお金がザーッとなくなった時に、不思議なことが起きるのよ。この教会はね、なんか問題があった人がこの教会にお祈り行っていいですかって言って、はいどうぞって言ったら、その人が問題が解決されちゃってね、ちょっと献金したいんですけどって言ったら、いや私に献金しなくていいから、あなたが献金したいんだったら主の前で祈って主に捧げてくださいって話すると、まあ主を感謝します、そして献金して、それで人が行くわけで、まあそんな大金入ってるって思わないの。ふっと見たら必要なお金も入ってるんですよ、ね、もう前パスタ、私と一緒に特化姉妹一人会いに行ったって遠いの、山梨、
はい、富士急ハイランドの近く、
そうですそうですそうです、はい、その人もその献金をした人の一人なんです、
そうなんです、
そうなんです、そう。だからその時にすごく彼女自身救われた、この教会に来て問題が解決された、人生最大の問題が解決されたんです。お祈りして、そして感謝して主に捧げたんですよ。そしたらそれが本当に必要なお金だと、で、ある人もこっちに来て3日間の断食をして主を感謝しますって捧げたんですよ。でその時も必要なお金だったんです。そしたらね、次はね、ある青年が来た。でその青年はね、今多分日本にいるかいないかわからないんだけど、その青年はね、突然ね、給料封筒から全部出して、私が今度びっくりしちゃって、あんた生活費どうすんのって言ったら、僕生活費いりませんって声があったから捧げたということで、そのね、何ヶ月も捧げていただいたんです。彼何をしてるかしたら、煙突も掃除してる人だ、すごい辛い仕事してる人だ、なのに煙突掃除に行くときにいつもね、私に言われてるから、お祈りしな煙突掃除の中に入っていくんだけど、もうすごいじゃない、その中ってもう鈴で、もうすごいじゃない。で、それをしながら、イエス様の名前を呼びながらやっているときに、ね、なんだか知らないけど、主に ね、捧げ物しなさいっていう声が自分に与えられて、その声が消えるまで彼はずっと捧げ物をしていましたね。それでね、まだね、ある姉妹はね、なんだか知らないけどね、捧げ物をなんか自分も知らないうちに全部したんだろうね。ある姉妹もそういう姉妹がいましたね。大丈夫と思うくらい主の前で本当に捧げて姉妹が作りました。で、こういうことを誰ができるかって言ったらね、聖書に出てくるんですよ。ザーカイは金持ちでした。不正な、ね、稼ぎをして、ね、金持ちだったんだけど、イエス様に出会った時に、ね、彼が出会ったことの証として一番最初にやったのが、ね、あの人に返すこと、主に捧げること。だから、キリストに会った人っていうのは、今までと価値観が逆になって、今まではどうしても自分側にこうやって、ね、寄せようとしてた人たちが、熊野でだよ、あそこで一年に何回か打てるよ、もうバカくさい、本当にあの熊野運動でみたいなで、こういうことやってる人たちがキリストに出会うとね、それが、ね、こうじゃなくこうなる、捧げ物、ね、でその捧げ物になっている人たちで、私ね、その人がね、本当に金に困って、それでね、本当にこうなんていうのかな、困った様になっているのを私は今まで教会の中で見たことありません。イエス様を信じると私たちの価値観が変わります。自分より自分だけ良ければいいという価値観が、ね、人に気を使うようになって、そして究極の話はイエス様に気を使うようになる。イエス様 の頼みだったら何でもしちゃうということなんですね。で、そういう人は怖いもんなしなんです。なんで怖いもんないのって言ったら、昨日言ってたの、彼イエスがいるからって彼がね言ったんですよ。イエスがいるから、世界中どこ行けっつっても自分は行ける、体一つ、なんでイエスがいるからって言って、だからこういう人にはちょっと勝てないなって聖書に書いてあるんです。勝てないって、こういう人には勝てない。だから私一瞬見てね、もしかしたら私負けてる、彼に負けてるかもってと思ったほどです。ここ見てるとね、本当にね、言葉が詰まるとこもあったり、おかしいじゃないと思ってても、言葉の内容がとても素晴らしい、言葉の内容がとっても素晴らしいんで、この言葉の内容を通してイエス様を学んでください。もう一度イエスがいるからって、本当に自分もみんなそういう風に変わってほしい。イエスがいるから、 カラン業界に来ている人たちの特徴というのは何かと言ったらね、人生に伝えている人の中では居場所がない人、そして社会において通用しない人で、生まれながらそうだと思う、違いますよ、ね、なんかどっかで、ね、間違ってるんですよ、ね、親の子育ての、ね、仕方も違う、ね、人生あるところで違ったりする。でその時にそれを立て直す、ね、人がいなかったらそれがそのまんまずっと狂ったまんまっていうことなんだけど、皆さん一番怖いのって何かというのは、ね、愛されていないということも怖いことだよ。自分が愛されていると思っている人っていうのは ね、挫折した時にその愛をこう思い出すんです。愛を思い出すから挫折した時にその愛があるところ、育みがあるところ、そこにいてまだね安息して再び力を取り戻してまだいろんなことができる。で愛されていない人というのは挫折した時に戻るところがないの、ね、でそういう人というのは、嘘も三遍までだよというのと同じように、自分に対してねチャレンジする機会というのを自分でね決まってるの。 ある人は3度までチャレンジしてみる、ある人は5度までチャレンジしてみる、ある人は、ね、10回ぐらいチャレンジして、で人生を全部投げてしまうんだけど、恐ろしいのは何かって言ったらね、彼らが最初から自分の人生投げてるかじゃなくて、全然そうじゃなくて、あるところ頑張ってるんですよ。頑張ってるんだけど受け入れ先がないから、ね、受け入れてもらっていない時にズダズダになって帰ってきた時に安息する場所がないから、この両方がないから彼らは結局はもう一人前の人間としてやっていくことができなくなっちゃって、どうなるかって言ったら辛い人生をずっと生きていくんですよ。でこういった人たちがカラン業界に来てから何を一番先に安心するかって言ったらね、何でもありで、いつでも許される。でそれに希望を抱いてしまうんです。今まで、いつでも許されるっていうことは彼らの人生にはない。なのに彼らに来てみたらいつでも許されるということで、それで許されるっていうことで安心感を覚えているから、自分に少しずつ余裕を持つようになるんだよ。余裕を持つようになると人に対して役に立てるように少しずつなって、教会に対しても少しずつ役に立てるようになる。でどれだけね愛と受け入れ先がないことが人をひどくするかって言ったらね、普通にできることが何にもできない。どういうことか、心の中に憩いがない人、ね、安息がない人というのは普通に人ができることが何一つもできないということでした。何この人に何か一つ人間らしさを、回復させるために何かしなければならないということがあるから、いつも与えてばっかりはいないわけなんですよ。その人の人間としての尊厳をこう、ね、復活させるために何かをさせなきゃいけないんだけど、本当にねこの弁当を作る時に、ね、弁当を作りました、この箸を入れることをその人にお願いをする。簡単でしょ、箸入れる。なのにこの箸を入れることはできない。なんでできないの？猿でもできることがなんでできないの？ね、つらつらになっている。だから自分が人間なのか猿なのか獣なのかわけがわからない。愛がない、受け入れ先がないということは、その人の中にある人間としての尊厳というのは全部もう丸裸にして泥棒された状態で、その中にあって、彼らというのはもう本能だけでお腹空いてれば食べたい、ね、眠ければ寝るという、それだけでずっと長い間生きてきたということなんですね。で今の若者たちを見ても、ね、すごく私、ね、怖いんですよ。今の若い世代たち見てて怖いのは何が怖いかって言ったら、ね、育て方が間違っているから、ね、家の中で、まあ、全部 OKOK で育てる。それで社会に出ていくと、社会は昔と違っているこっぴどくもう脳だけをもう言ってる社会なんですよ。だから社会において彼らは イエスマンで今までね自分が生きてきた。で社会が自分に対してノーを言いつけると1回目のノーは戸惑う、2回目のノーはちょっと私も頑張っていく、3回目のノーを聞いた時にはいや私ちょっと普通の人と違うんじゃない、4回目のノーって言われた時っていうのはもう自信失い、ね、5回目のノーって言った時にはドアを叩く、力を失う。だから、ああ日本の社会すごい怖い中に入っているんだなというのが私今見ててそういう感じがしました。まあ、社会はともかくこの教会の中でも若者が本当にねこっぴどく失望して、それでちょっと社会に対してどうしていいかわからない人たちがたくさんいる。キリスト教会の中見てもね本当にね、どうしていいかわからない若者がうようよしているような気がする。だからまず教会の中において、ね、本当にこの社会生活そういうのも私たちは見つめ直すべきであって、そして一人前になるために自分にとって今下ろさなければならないことは何か、ね、自分がしなければならないことは何かということを私たち本当にもう一度考え直して主の前に立たなきゃいけないと思います。皆さんがどんなに人生を、ね、よく生きよう生きよう生きようとしていても皆さんの献立では人生は生きられない。皆さんが本当に人生をちゃんと生きていきたいと思うんだったら自分が献立しても何してももがいても何してもいつも失敗ということだけを招いてしまった自分の人生、それをまずイエス様の前にあってこれを認めるべきなんです。私がいくら考えてもがいてやってきても私の人生は失敗でした、ね、ということをイエス様の前で降参、ね、降参宣言をする。で次何をするかといったらここで終わっちゃうとねもう何事も起きない、ね、次何するかといったら次このねどうしても失敗してしまう私どうしたらいいんですかって主に聞くべきなんです、ね、で聞くということはどういうことかといったらそのこうしなさいっていうねその方法が与えられるまで聞いたならばそこから動かない、ね、教会に祈りという聞くために来ている人たちがその祈りという、ね、ことを間違って考えているのは祈りというのは自分が一歩的にかやかやかやかやはいイエスの御名によって祈りましたね終わり、これが祈りだと思っているんだけどとんでもない。祈りというのは私は今こうでこうでこうなんです、どうしようもありません、ね、だからどうしたらいいんでしょうかって報告なんです。いいことも悪いことも祈りは報告なんですよ、上なる方に対して、ね、そしていいことで報告栄光を捧げたとするならば主が与えてくださる喜びがあります。その喜びが来るまで主の前で本当に感謝し続けていること。次悪いことで主の前で報告をしたとするんだったらその悪いことに対しての解決を与えてくださる方が自分にこうだよということを言ってくださるまで、ね、ずっとこの耳を主にずっと預けなければならないんですよ。だけど私がこうやって見てるとキリスト教会に言いっぱなしの人が多いの、ね、来てね自分の苦しいうちをねうわーって言ってそれでイエス様の皆によって祈りますつってねそのまま苦しい状況の中にスポッと入ってっていつもアリ地獄みたいにそこから救いを得ない人たちがあまりにも多い。じっとして聞く、言ったならば答えを、ね、じっとして聞く、で聞いたならば、ね、それを実行するということなんです。これをしないクリスチャンが多いからキリスト教は成功者が今の時代で本当に少ない。これをすればあなたも成功者、私も成功者となることができます。